最初に聖書を一箇所開きます。第一ペテロ4章7節を開いてください。今日は代表して田中恵里姉妹に読んでいただきます。この元日の朝、もう午後になりましたが、聖霊様が導いてくださった神の御言葉を語ります。じゃあ第一ペテロ4章7節だけ読んでください。
万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。
はい、はい、じゃあ皆さんご一緒に2026年明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。皆さんはどのような思いとまた決意で新年を迎えたでしょうか。この一年、私たちはどのように過ごしたらよいでしょうか。一年の計始めは元旦にあり、神様の目から見た、ね、聖書が語るこの1年を4つのポイントからお話をいたします。今読んだところですね。第一ペテロ4章の1節、4章7節、万物の終わりが近づきました。振り返って昨年、事件や事故、自然災害、戦争など、ね、暗いニュースが多かったように思われますが、私たちの住むこの世界は確実に終わりに向かっています。創世記において、神様がお作りになったこの地球と宇宙は素晴らしく良いものでした。それは創世記1章31節に書いてあることですが、完璧な神様の目から見てもそれは非常に良かったと、このように書かれています。素晴らしくこの地球と宇宙は良いものでした。神様と人との間にもう何の緊張も争いもなく、神と人とは親しく愛し合い、平和な関係がありました。しかしながら、蛇に誘惑された人と妻は、神様がエデンの園で唯一禁じられた善悪の知識の木から取って食べ、人は神から離れ、サタンに支配され、自分の善悪、自分が良いと思うこと、つまり自分中心でですね、生きるものとなりました。これが今日、人間のすべての不幸の原因です。もうすべての人間の不幸の原因はここから始まりました。呪われた地球で、人間はますます罪を重ね、いよいよ引き返すことのできない、ね、ところまで来てしまいました。地球は今傾き倒れかかった家のような状態です。一度壊してこれはもう作り変えなければなりません。もうリフォームの段階ではありません。壊して作り変えなければならない状態にまで来ています。それはイエス様が地上に再び来られる再臨によってなされます。今の悪い時代に終止符が打たれる。これが、ね、聖書が語る万物の終わりです。今の悪い時代に終止符が打たれる。これが万物の終わりです。今地球は、ですから陣痛を起こしているような状態。 度重なる地震もその印です。これからね、今年ももっと悪いことが次々と起こるでしょう。それはイエス様の再臨を待ち望む者にとってはむしろですね、希望でもあるのです。この週末、この時代、私たちはどのように過ごしたらよいでしょうか。はい、2番目、次に書いてありました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。祈りのために心を整え、身を慎みなさい。イエス・キリスト信仰は宗教ではなく関係です。関係です。イエス様中心の生活を送るということです。イエス様との関係を第一にするということです。昨年からこの教会、私繰り返し語っていることですが、毎日30分、何もしない時間を持ちなさい。イエス様と向き合い、思いを集中し、聖霊様と交わりなさい。自分の願いや置かれている状況を語っても構いません。静まってイエス様からの語りかけを待ちなさい。ちょっと実演しましょうか。はい、皆さんちょっと物を手を置いて、では目を閉じてください。1分間目を閉じてみましょう。思いをイエス様にどうぞ集中してください。ただイエス様にだけ心を向けましょう。聖霊様に心を開きましょう。思いをイエス様に集中しましょう。はい、じゃあ治ってください、
はい、
それでいいんですかと言うんだけど、それだけでいいんです、ね、はい、私たちのうちにある聖霊が、ね、私たちの代わりに祈ってくださるからです。今の時代、一人で生きていくのは困難です。全能の神様、聖霊様の導きと助けを求めましょう。聖霊様はお任せすれば、ね、これをしてください。喜んであなたを助け、神様のご愛と御業と祝福をあなたに届けてくださいます。どうぞ一日に30分、何もしない時間を持ってイエス様とですね、交わる時を持ってください。言葉はいりません。静かに集中しておればそれでよいのです。3番目、ではエリシマイ4章の8節を読んでください。
何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。
はい、聖書を開いている人、8節だけ一緒にお読みいたします。はい、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。一番目はですね、祈りのために心を集中しなさい。ね。二 2番目は何よりも互いに熱心に愛し合いなさい。終わりの時代は困難な時代になりますと、第二テモテ三章の一節ですね。いろんな面で生きていくのが難しい時代になります、そう書いてあります。それは誰もがもう自分のことしか考えなくなり、多くの人の愛が冷えるからですとこう書いてある。ですからですね、生きて困難な時代になります。クライストチャーチのですね、ビジョン、毎週ですね、週報には書いています。今日も週報には書いておりますけれどもね、教会はイエス様の家族です。教会はイエス様の家族です。ですから共に集まりましょう。家族ですから互いに愛し合いましょう、助け合いましょう。これがクライストチャーチ、この教会のビジョンの第一です。昨年1年間クライストチャーチの皆さん、兄弟姉妹たちのですね、互いに愛し合う愛が、とても成長したように思います。これこそがイエス様の弟子の姿ですと、ヨハネの福音書13章35節に書いてあります。あなた方が互いに愛し合うならば、それによって人々はあなた方が私の弟子であることを知るでしょうと、イエス様はそうおっしゃっているわけです。愛は多くの罪ですね、別訳、欠点を覆うからですと書いてあります。愛は多くの欠点を覆うからです。はい、9節、エリシマ読んでください。
つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。
つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。このところは別の聖書の訳ではこうなっています。食べるものにも事欠き、宿にも困っている人がいたら、気持ちよく家に迎え入れてやりなさいと、ね、旧説は別の訳ではこうなっているんです。食べるものにも事欠き、宿にも困っている人がいたら、気持ちよく家に迎え入れてやりなさい。聖書が語るですね、終わりの時代に起こる状況の一つは格差です。格差です。ほんの一部の富裕層と多くの貧しい人たちが起こります。クライストチャーチでは、今は生きていくのがつらい時代です、一緒に生きていきましょうと声をかけています。私は人と出会ってですね、親しくなったらですね、私たちと一緒に生きていきませんかと、ね、そのようにいつも声をかけます。はい、4番目は実節です。ではエリシマ、実節だけ読んでください。
それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。はい、
まあ、これはいつもですね、語っている7つの本質の2番目、参加ですがですね、別の言い方では万人祭司と言います。どういうことかといえばですね、これはビジョン、教会のビジョンの3番目に書いていることですね。司法を読みますと、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。司法にこう書いてあります。すべての神の民には皆さんのことです。イエス様から委ねられた 役割とそれを行う賜物が与えられています。それはですね、この世の中でもそうですし、教会の神の集まりの中でもそうです。皆さんは世の中でなすべき役割があるしですね、それをする能力も与えられています。賜物というのはですね、タラントと言いますが、能力という意味です。はい、じゃあエリシマイ11節読んでください。
語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がよよ限りなくキリストにありますように。
まあ、いろんな、まあ、賜物役割があります。語る人があればですね、神の言葉にふさわしく語りなさい。奉仕する人があればですね、神が豊かに備えてくださる力によって、この力を賜物というわけです。能力によってですね、それにふさわしく奉仕をしなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。あなた方の良い行いを人々が見て、神がですね、父なる神が崇められるようにしなさいと、イエス様はマタイ5章16節で、46節で語っておられます。栄光と支配が良い限りなくキリストにありますように。アーメン。まあ、ちょっとここには書いておりませんが、以前私はこのようなお証しをしたことがあります。それはカナダにいる、ね、一人の女性のお話です。カナダの大きな病院にお掃除の役割をする一人の女性の日本人のクリスチャンがいます。彼女はですね、いつもカナダの大きな病院でお掃除をしています。その病院ではですね、毎年です、ね、優秀なスタッフの表彰がなされます。多くは看護婦長やですね、そういうような医師が表彰されるのですが、ある年にそのお掃除をしている女性の方が最優秀スタッフに選ばれました。表彰されたのです。彼女は日本人ですが、日本からのですね、牧師の礼拝説教を聞きました。あなたのしている仕事はイエス様の仕事です。ああ、私の仕事はイエス様の仕事を代わりにやってるんだと、イエス様の仕事だということが分かりました。それで誰が見ていようと見ていまいとですね、忠実にその仕事をしました。それをですね、見る人はちゃんと見てたんですね。彼女はその働きにおいて表彰されたわけです。教会はイエス様の体です。あなたもその一部です。頭はイエス様です。私たちはそれぞれがその部分主体です。頭の命令によって主体が動きます。そして全ての働きがですね、スムーズになされていきます。これが教会ですね。まあ、今回のクリスマス礼拝祝会においてもね、それぞれが自分の役割を果たして、まあ、とても良いクリスマスをこの度迎えることができました。みんなが必要、みんなが大切にされるところ、それが教会です、ね、足は手に向かってあなたはいらないと言えないと、ね、目が口に向かってあなたはいらないと言えないと、それぞれがですね、みんな必要、大切にされるところ、それが教会です。万物の終わり、 キリストの再臨、また景況が近づきました。再臨景況についてはいずれ詳しくお話をいたします。今年は昨年にも増して悪いことが起こるでしょう。しかしながら一方ではますます教会はますます光り輝き、愛と平和と繁栄に満ちたところになります。神様がこれまで以上にですね、働いてくださるからです。ですから、先ほど言いましたように、いつもイエス様の前に出て、ね、静まってイエス様との交わりの時を持ってください。この希望を抱いて、この一年ともに歩んでまいりましょう。これがですね、元日のメッセージです。では、お祈りをいたします。総学者の人お願いします。今日は第一ペテロ4章7節から11節まで、万物の終わりが近づきました。4つのポイントから話しましたが、二つ目がですね、互いに愛し合いなさい、ね、三つ目がですね、まず第一は祈りのために心を整えなさい、そして互いに愛し合いなさい。賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいと、そのことをお話しました。この一年、この姿勢を持って私たちの教会は歩んでいきたいと思います。しばらく目を閉じて主の前に静まりましょう。お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。新しい年2026年を迎えることができました。昨年も神様のご愛と恵みの中で、また守りの中で1年間を過ごすことができ、共に歩むことができたことを感謝いたします。聖書は、私たちの住むこの世界は終わりに近づき、ますます暗く困難な時代になると予言しています。今年もどんなことが起こるか分かりません。しかし、その中にあってますますイエス様の光は輝き続けることを感謝いたします。私たちは光の子、暗闇ではなくて光の中を歩んでいきます。また歩み続けることができるよう助けてください。何よりもイエス様の前に出てイエス様と時間を過ごす、その時を必ず持つことができるよう導いてください。互いに愛し合いなさい。生きていくのが困難な時代、互いに愛し合い助け合って生きていくことができるように、またそれぞれが与えられている神様からの役割と能力がありますので、それを用いて神様と人に仕えていくことができるように助けてください。この一年、私たちがそのような姿勢で歩むことができますように、聖霊様導き助けてください。感謝してお祈りいたします。アーメン。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れております。勝利を望み、勝利は
外出していいかな、ちょっと外出、
賛美に変えてご一緒に賛美いたします。勝利を望み、潔いて進ま、第一踏みしめ、溢れて それはがらじ、いさみてすすま、まねきにこたえて、あきもにあふれて、われらはすすま。われらの勝利、主は待ちたも、励ましあたえて、あきもにあふれて、われらはすすま。手を携えて互いに進ま、勝利の時まで、あきもにあふれて、我らは進ま。We shall all recover. We shall all recover. We shall overcome someday.